午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月12日のプレプリドンドンマス RT をお届けします。マス RT カテゴリから厳選した6本の論文をご紹介しましょう。1本目はフィリップ・ディフランチェスコさんとヒューチュンブさんによるランクリカージョン4級ウィッタカー&マクドナルドオペレーターズ旧ウィッテカー演算子とマクドナルド演算子のランク再起です。この論文では対象関数に作用する差分演算子である旧ウィッテカー演算子とマクドナルド演算子のランク再起関係を導入し、それを証明しています。マクドナルド多項式自体には分岐則などの有名な再帰的構成法があるのですが、演算子そのものの再帰的構造についてはあまり研究されてきませんでした。そこを埋めようとする試みで、相互作用する粒子系の研究などに役立つツールを提供しています。手法としては、ラグランジュ補完や公式行列式を用いて、演算子の係数を構造的に表現しています。特に、旧ウィッテカー演算子の N のりが急変形された2項確率分布に関連しているという結果は、確率論的な視点が組み込まれていて非常に面白いですね。さらにマクドナルド演算子の N のりに関するべき乗公式を導き出し、変数の和をかける演算子との間で一般化された交換子高等式を導いています。演算子論と多項式論の橋渡しをすることで、代数的な新しい高等式を導き出した素晴らしい成果と言えるでしょう。2本目は、リャン・ウェイ・ファンさんとハイ・チェン・ジャンさんによるシルティング・サブ・カテゴリーズ&コー・トルション・ペアーズ・アソシエーテッド・トゥ・エクステンデッド・ハーツ、拡張されたハートに関連するシルティング部分圏とねじれ体及び余ねじれ体です。この論文では、三角圏という数学的な世界の中で異なる構造をどう結びつけるかという大きな課題に取り組んでいます。具体的にはシルティング部分圏とねじれ体という一見すると別々の概念の間に深い関係があることを明らかにしました。面白いのは、著者が拡張されたハートという概念を導入して、これまでの研究では限定的だったケースを大幅に一般化した点です。彼らはエキストライアングュレート圏という枠組みを使って構造的な順序が完全に一致すること、つまりポセット同型であることを証明しました。 N 項シルティング部分圏、関数的に有限な N ねじれ体、そして特定の部分圏における遺伝的完備をねじれ体という3つの異なる対象が実は同じ構造を持っていることを示したわけです。さらにこの理論を非正の DG 代数に適用して、ローライ圏におけるティルティング理論を拡張させています。抽象的な理論を構築するだけでなく、具体的な代数的な対象にまで適用して実用性を示している点に、非常に強い説得力を感じます。3本目は、ジョージ・ルスティグさんによる A サーベイ・オブ・キャラクター・シーブス、指標層の外観です。この論文はミネソタ大学で開催されたループ群上の指標層に関するワークショップでの講演内容をまとめたものです。指標層という非常に奥深い理論の早々期から最近の発展までを幅広くカバーしています。ルスティグさんが自ら築き上げてきた理論の歴史を振り返る構成になっていて、単なるまとめ以上の重みがありますね。特に群の表現論という古典的なテーマを、層という幾何学的な道具を使って鮮やかに解き明かそうとするアプローチには目を見張るものがあります。複雑な代数群の構造を幾何学的な対象に置き換えて解析する視点は、まさにこの分野の醍醐味と言えるでしょう。数論や表現論に携わる人々にとって、理論の全体像を把握するための非常に貴重なガイドブックになっています。4本目はマス RA からのクロス投稿で、藤野修司さんと小坂井裕太さんによるツーシッピドティルティングコンプレックスオーバーシンメトリックアルゲブラスセンディングシンプルモデュルズトゥーシフツオブモデュルズ 単純化群を化群のシフトへ送る対象台数上の両側ティルティング複合物です。この研究では台数的に閉じた対上の有限次元対象台数というかなり制約のある設定でティルティング複合物について考えています。特に次数ごとの成分が共通の規約者へなおかつ成分を持たないという条件がついた場合に対応する両側ティルティング複合物がどうなるかを具体的に再構築しています。もともと森田型の安定動値を導くバイモジュールから出発してそれを丁寧に組み上げていくアプローチなのですが、単に存在を示すだけでなく具体的に構成してみせた点が非常に力強いですね。対象台数という構造的な制約がある中で単純化群がうまくシフトされるという挙動を制御できているところに著者の執念のようなものを感じます。台数的な構造をここまで精密にコントロールして複合物として具体化させるプロセスはまさに職人技と言えるでしょう。5本目はマス RA からのクロス投稿でアデル・ M ・アビゾフさん、アンドレイ・ R ・チェクロフさん、ピーター・ B ・ダンチェフさん、ダニル・ T ・タプキンさんによるリングス・ウィズ・クリーン・ライク・プロパティ、エンドモフィズム、マトリックス・アンド・ストラクチュラル・テオレムズ、クリーンに近い性質を持つ間自己順同型間、行列間及び構造定理です。この論文では、間の要素をべき等元や単数などの特定の形の和で表す、いわゆるクリーン的な性質について深く掘り下げています。まず、アーベル群の自己順同型間について調べていて、驚いたのが、弱クリーンな P グループは実は常にクリーンであるという結果です。単純にそうは見えない性質が、実は一致していたというあたりに、数学的な快感がありますね。次に、有限帯上の行列間におけるクアジニルクリーンな性質を分析しています。ここでは帯の表数や、それが素体であるかどうかという条件が行列間の性質を決定づける重要な鍵になっていることが示されています。さらに弱強系ニルクリーン間という新しい概念を導入しそれが強生息間であり特定の間の有限直積に同型であるという構造定理を導き出しています。既存の定理をより精密に洗練させ必要十分条件を明確にした非常に包括的な研究内容となっていました。最後はマス GT からのクロス投稿でアレクサンダー A ガイフリンさんによるフィニテジェネレーションアルゲブレイシティ&レプレゼンテーションスタビリティフォーホモロジーオブトーレリグラップストレッリ群のホモロジーにおける有限性生成代数性および表現安定性です。この論文では局面の種数が増えていくときにトレッリ群のホモロジー群が安定領域で有限生成になるかという長年の難問に挑んでいます。著者は種数が次数に対して十分に大きければこのホモロジー群が有限生成であることを証明しました。ここでのアプローチが非常に巧妙でまずシンプレクティックなトランスベクションの作用が特定のユニポテント条件を満たすというトランスベクションユニポテント性を導入しています。さらにある種の群が融解に基本生成されるという多部限の定理を組み合わせることで理論的な壁を乗り越えています。結果として有理ホモロジーがシンプレクティック群の代数表現になることや森田予想の証明まで成し遂げています。特にこれまで条件付きだった計算結果を完全に無条件の定理へと昇華させた点には圧倒的な説得力を感じます。安定領域におけるトレッリ群の有理コホモロジーの全体像がこれでようやく完結したと言えるでしょう。さてさて、今日はマクドナルド演算子からシルティング部分圏、指標層、ティルティング複合物、そしてクリーン間やトレッリ群まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を堪能できた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。